今日はこの時間、介護にまつわる情報をお届けしてまいりましょう。認知症を正しく理解して、いつか介護に関わるとき、介護する人もされる人もパートナーとしてお互い笑顔で過ごせるような、そんなヒントをぜひ見つけてください。今日も男性介護者の会ぼちぼち野郎代表から北村さんお越しいただいてます。よろしくお願いします。なかなかいい季節になりましたね。
そうですね、今
気持ちいいですね、はい、どこか散歩とか行かれましたか？
はい、ちょこちょこ行ってます。
あ、いつもご覧になる場所決まってますか？
やっぱり僕の場合だったらウディタウン中央公園だとかと。
あ、いいですね、はい、そうですね。
でこの間は日曜日は、はい、三田市の桜咲くノルディックウォークに
参加しました。ウォーキングに参加してこられました、はい、ノルディックウォーク、
はい、雨はちょっと寒かったですけど、
ね、そうなんですよね。ちょっとね、気温がね、この4月に入っても落ち着かないですね、
は
い、
ちょっと寒くてパラッパラッと小雨も降りました。
あ、そうそうそう、そうでしたね。でもやっぱり体を動かすというのは、
そうですね、
ねえ、なかなか介護してらっしゃるとそういう時間が取れないかもしれないけど、ね、上手にいろんなこうショートステイとか予定を組んで参加することはできるので、上手にね、皆さんもご自身がこうしっかりと地に足つけてご自分の生活もして、でご本人さん介護される方とも
ちょっとリフレッシュする時間がやっぱり絶対必要ですから ね。
そうですね、はい、ご家族がするのが当たり前っていうふうに思ってしまうと、また周りの目、ご自身もこうガチガチになるんですけど、そうじゃなくて周りも一緒にしますからねっていう、そういう手を広げてくださってるところがいっぱいあるっていうのを覚えておかれるとちょっと気が楽かもしれませんね。じゃあ今日早速いつもの話題は、まずは何からお話しいただけますか？
ちょっと1ヶ月前のこのハニーエフの放送には、サンテレビさんが来られまして、
そうそうそう、来られました、は
い、ちょっとバタバタさせて申し訳なかったと思うんですけれども、
なかなかの AD さんの面白い動きも拝見しました。
で、まあ2月の私たちのぼちぼちあやの例会と、でその3月のこの放送の様子を取材されて、
はい、そうでしたね、
3月の10日にサンテレビさんで放送されました、
はい、そうでしたね、はい、始まりがハニー FM の
オンエアから
オンエアというパチッとついたところから、はい、始まりましたね、はい。
私はちょっと照れくさいぐらいいいように書いてもらったんで、されてもらったので、ちょっと照れくさいんですけれども、まあ、いい感じにできたので、
そうです
ね、嬉しいなと感謝してますね、
はいはい、存在を知っていただくいい機会になりましたよね。
そうですね、はい、やっぱり私たちのこうやって喋っていても、うん、やっぱり実際に喋ってその場の映像とか音声があると分かってもらえるかなというふうに思ったりしましたね。まあ、その中でも、2月の時は私たちのメンバーがお母さんを介護してるけれども、
はい、
周りからは、ね、いろいろ言われると、あんたも仕事しいやみたいな、ちょっと精神的にしんどくなって、
それはしんどいですね、
仕事休憩してる人にあんたも仕事しいや言われたらやっぱ辛いですよね。
そうですね、はい、ちょうどスタジオ前にこれも北村さんの方からのご縁でケアラー新聞という介護されている方 の、はい、お話を3ヶ月か4ヶ月に一度ですかね、はい、発行されている、はい、ケアラー新聞2022-1というのがあって、今1月に発行された5冊目といいますか、こちらにも書いてますけども、やっぱり介護される方 の、周りからの誤解でものすごく苦しんでらっしゃいますね。だから娘さん
やって当たり前みたいな、
そうですね、はい、で実際は確かに家族がいるととても心強いんですけど、はい、いわゆる実際の介護者としての一人と見られてしまうとお仕事に行けなかったり、うん、でお仕事に行きながらするといったら体が二重にしんどくなったりっていう、
そうですね、
うん、でそれ以外でも行政の方もいろんなフォローもあったりするし、民間でもあるので助けを求めていいんですよっていうのをもっと広げたいですね。
助けを求めないからダメです。助けもっと言えば家族はせんでもええぐらいに
本来なら
開き直ってもいいと思います。
そうですね、
はい、たまたまその気があるから、もしくは体力的に余力があるからやるんだ ぐらい引き上げなってもいいかもしれませんね。
私ねちょっと話それるんですけど、はい、20歳代の時におじいちゃんおばあちゃんがちょうどこう入院したりで、はい、最後を見とる場面に行ってたりとかで、はい、いろんなことを感じた時にいや介護ってやっぱプロの人に任せるのが一番だなと思って、うんうん、ただ家族は笑顔を見せに行く、うんでま、孫という立場だからやっぱり喋るとすごく元気になってる、
はい、
もう頻繁に行く、はい、でも治療するお手伝い介護っていうのはプロが一番だなってやっぱり褥瘡のね、うんうんうん、着替えのさせ方、はい、いろんな体位の変え方いろんなものをやっぱりプロは本当お上手ですのでそんなこうあれになったらいいなとずっと思っててでもやっぱり実情はそうではないところもあるんですけど
家族は笑顔は必要なんです
ね
絶対に必要
本当その時から思ってました
すごい
やっぱり行った時のおじいちゃんおばあちゃんが喜んでくれる顔を見た時に、はい、あこれだと思ってね、
男性介護者が元気になると奥さんも元気になるんです
そうですよね、は
い、そういう事例いくつか見てきましたから
あ実際にね、はい、そうですねでそんな発信もこのテレビの時にもねおっしゃってましたけど、はい、もう少しじゃあテレビのお話続けてください、
まあ15年ぐらい前の私の写真なんかも出てきまして
あそうでしたね、はい、中に映像の中
今は白黒の髪の毛になっちゃいましたけども黒い髪でいやあれ別人みたいとかいうふうに言われた人も友人もいましたけれど
ちょうどこれの始まる当初の集まりですか、
はい、そうですちょうどいやまだぼちぼちやらやるできる前です
できてない、
はい、15年以上前だと思いますけれども、うんうん、母と一緒に写した写真なんかテレビ局さんにその昔の写真ありませんかいろいろ言われてこれどうこれどうって見せていったら、はいはいそのうちの何名かその紹介される形で、
はい、
まだぼちぼちアロンもまだまだできてない時です。
ああ、そうだったんですね、は
い。だからうちのメンバーも知らないじゃない。
あ、そうでしたか。
あと、映像、僕写真はたくさん撮ってきたんですけれども、はい、映像撮るのないんですよね。
あ
で、私の兄弟の子供が来た時に、その兄弟の子供が姪、うん、私にとっては姪ですね、うん。うちの母にとっては孫ですけれども、はい、孫と遊んでるところ、たまたまスマホで、映像を撮ったことがあったので、
はいはい、
それも今回テレビに出てきましてあわあ懐かしいところ
あなるほどそうかそうかそうでしたか、はい、なるほどね
あまり映像はないんですけれども貴重な映像今としてはもう非常に貴重な映像になりましたね
本当ですね、はい、反響などはどうですか、は
い、でそれでこのテレビ放送の時には一番最後に私の電話番号を書いたんですね、
はいはい、
この放送で毎回申し上げている番号ですけれども、はい、それを放送で喋っていただいたときに日本の電話がかかってきました、
はい
残念ながら出ているのかどうか女性の方でした男性じゃなくて女性なんですけれども、はい大阪方面にお住まいの女性の方から電話がかかってきて、
はい
まあ、お一人はこの放送を見て私の話を聞いてくれるかもしれない私の聞いてくれるのはこの人だと思って電話かけてくれました。で、自分がやっぱり日々こうやって苦労してると、ね、苦労していても私の家族はそれをよく分かってくれないという話本人に承諾を得てないのは詳しくは言えないですけれども
そ
れの苦労話を切々とお話
しされました。どのぐらい語られましたか。
1時間ぐらいを2回ありました。
2度、
はい、
でもだいぶその方は楽になられたでしょうね。
というふうにおっしゃってましたけれども、
はいね、聞いていただきたいですよね。
そうですね。ねで、そういう場がこの人はなかった。大阪かどうか分からないですけども、大阪方面地名なんかが出てくるので、大阪じゃないかなと思うんですけれども、
うんうん、
やっぱりなかなかその場がないんやな、まだまだ広がってない。介護者の会は必ず大阪にもあるはずなんですけれども。
そうですね。
はい、それがやっぱり伝わってないのかな。
なんかその話したいと思った瞬間とその連絡先が分かるっていうのが一致してないので、
うん、
たまたまテレビご覧になって、はいはい、そうだってあれ夕方でしたのでね、
はい、
夕方ってね介護してる者にとってはねものすごくしんどい時間なんですよ。
おっしゃるとおりですね。
これから長い夜が始まる、はい、私一人しかいないとか、まあ、何人かでも、はい、とにかく私たちしかいないどんな夜になるんだろうと思ったらもう不安しかないんですよね。
そうです
ね。その時にこうニュースをご覧になってでお電話が
これやって感じで書いてもらい
ましたと思いますね。
もう一方は、
はい、
私の活動をしているそのぼちぼち野郎にすごく興味を持たれて、
はいはいはい、
私女性ですけども参加できますかという話、
はいはい、
で過去にねぼちぼちやろうに、うん、私の友達がちょっと来たことある女性の友人が、
そうでしたか、
はい、介護の話をしたんですけど、あのこれまで作ってきた男性介護者の会と一緒の雰囲気をちょっと違う方だった、話すことが少し違う方だったので、はい、何度か来てもらったんですけれども、ちょっと申し訳ないけどご遠慮くださいという形でお願いしたことある。あ、そのちょっとトラウマもあるんで、
そうですか、
返事しにくかった、まあ、見学程度したらいつでもお越しくださいという言い方にして、はい、それからぼちぼちやらメンバーにもこんな話をしたから、ひょっとしたらあの女性の方は見学に来るかもしれないよという了解をみんなに得ましたけれど、
そこをこうもうちょっとだけ詳しくお伺いしたいんですけど、はい、やっぱり男性のこう感覚と女性の感覚、はい、違いますか、受け止め方が。
女性というか、まあ、馬が合わないという感じかなと私は思ってます。
ただ女性というのはその方と、
はい、その方の話す内容とか話す話題なんかと、これまで作ってきた環境の雰囲気ですかね、それとちょっとやっぱ合わないのかなという感じしました。
はい、なるほどね。
だから女性というわけではないだろう、と思っています。
やっぱりそのあれですか、いろんなこう視点が違ってたっていうことですか。
そうです。例えば自分のことしかわーっとしか 言って、はいはい、ね、人のこと例えばちょっと批判的な話するとかいうなってくるとやっぱり言いづらいですからね。
あ、なるほどね、はいはいはい、
そんなんちゃうやろって、うちのメンバーだったらいやそうするやろこうするんやでって言葉が出てくるんですけれども、
なるほどね、
それダメよとか言い方されちゃうと嫌な感じになっちゃうんですね。
あ、そっかそっか、そこですね、はい、だからもちろんいつも間口は広く開けてらっしゃるので、はい、どなたでも愚痴を言いに来てください、はい、ただそこに一つあるのはやっぱり相手を否定しないっていうことですね。
で、
はい、いいアイデア、私はこうしてみたよとか、
自分の体験を話すのはいいんですけど、はい、私だったらこうするとかね、いう話はいいんですけど、まあまあそういうのもあって、ね、まあ、今回は見学でしたらいつでもどうぞというような言い方に控えました。
じゃあ、まあ、お近くで来ようと思ったらいらっしゃれるあたりに、
はい、
いらっしゃる方からのお問い合わせもあったということですか、はい、そうなんですね。なかなかね、本当に介護するっていうのは切羽詰まってる時って何も見えてないので、
そうですね、
ちょっと余裕が出てこられた方だったり、落ち着いた方からのご連絡かもしれませんね、そうでしたか。
このサンテレビの映像はね、はい、今でも YouTube で見ることができます。
あ、そうなんですか、はい、
URL を簡単に言えないので、検索窓で、
あ、はい、
Yahoo ニュースと、
はい、
それとぼちぼちやろ、この2つのキーワードを入れてもらったら、はい、この画面バンと出てきます。
あ、 YouTube で見られますか、
はい、
あ、分かりました。
7分21秒の映像と、あとそれから文字による説明文、あと番組で使われた写真なんかもそこで出てきますので、
はいはいはい、じゃあちょっと7分ぐらい、7分半ぐらいだったらお茶を飲む一息つくときにご覧いただけることもね、はい、できると思いますのでね、
スマホでもパソコンでも見れますね。
ぜひよかったらご覧になってください、
はい、でまあ、その後これ今回はぼちぼちやろう主体でした、取材だったんですけれども、はい、その後も実はサンテレビさんの取材は続けて受けてるんです、
はい、今度は何の取材ですか。
若年性認知症の古谷さん、
はい、
もうここに来ていただいて、
はい、よくお越しいただいてました、はい、
その方の、
ええ、
今兵庫県認知症希望大使ですから。
そうでしたね、
まあ、そういうことで古谷さんはちょっと取材させてほしいということで受けてます。
あ、じゃあそのお話は一曲お送りして後半じっくり伺ってまいります。
はい、
さて今日は介護のお話をお届けしています。男性介護者の会ぼちぼち野郎代表の北村さんに後半もお付き合いいただきます。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前半の方では先月、はい、サンテレビさんがぼちぼち野郎さんを取材されるということで、はい、このスタジオにも入っていただいて、はい、それがオンエアされた状況なども先ほどご紹介いただいて、はい、YouTube で今見ることができるという Yahoo ニュースぼちぼち野郎、はい、この2つを入れていただくと検索にかかってきますよということで、はい、よかったらご覧くださいというところでした。はい、そしてまだそのサンテレビさんの取材が続いている、
はい、
それは古谷さんを、はい、
兵庫県認知症希望大使の古谷さんを、まあ、はい、取材続けておられるんですけれども、
はい、どんな内容ですか
今。3月27日に花花カフェというのがありまして、
はいはい、以前からよくご紹介いただいてます、はい、
第4日曜日に、はい、下北沢のデイサービス山帽子で行われます、 で、これはまあカフェですから、別に講演とかセミナーとかじゃなくて、まあ、みんなで集まってきてお茶を飲みながらいろんな話をしましょうという会なんですけれども、はい、これもコロナでこう 2,3 ヶ月はお休みだったんですよ。
そうでしたね。はい、
今回3月をやるということで、
高齢者施設だから余計出入りが難しいということでしたね。
そうですね。まあ、その日はデイサイドお休み、日曜日のお休みの日なんですけど、
そっか、はい、はい、
で、まあ、それが久しぶりにあったということで、やるということだったので、じゃあ、それ、取材させてくださいという申し出があって、行ってきてお話しされました。
うん、
でこの時は、まあ、古谷さんと話したいというご家族の方とか、ご本人いらっしゃったので、はい、その方で、まあ、いろいろなお話しされてました。
うん、
私はまた別のテーブルで、他のご家族と話して、
うん、はい。何人ぐらいこういうカフェには参加されますか？
いつもね、一桁だったんです、この最近は。
あ、はい、はい。
去年ぐらいは7、8人とか、それが一桁の感じ。スタッフを入れるともっと10人以上になりますけれども、
はい、
来られる方は一桁ぐらいかなと思って。
うん、
で今回は、まあ、コロナが少し収まってきたという雰囲気もあってかもしれないですけれども、初めての方が何組かありまして、
まん延防止のあれがちょうど解けた後でしたしね。
そうですね。ぐーっと今はちょっとまだ上がってきましたけども下がっているところでしたから、
はい、
まあ、そういうのもあってかなと思いますけれども、うん、10人以上の方いらっしゃいましたね。はい、だからこういう形でご本人とか家族同士がやっぱりご本人の苦労はやっぱ本人しか分かりませんし、それを語り合えるのも本人同士ができないので、そういう場って非常に大事だと思うんです。
そうですね。
家族は家族同士で、まあ僕らみたいに、やっぱり同じような苦しみ、苦労を持っている方と話するのは話が合いますからね。
そうですね。
そういう場があればいいわなっていうのは本当に思います。
そうですね。一言言った時に同じ目線で、そうよねって言ってもらって、あと言葉はいらないですよね。
そうそうそうなんですよ。わかるわかるとかね。
そうですね。そういう場所に1ヶ月に1回ぐらい本当は開かれるんですか？
は
い、
そうですね。第4日曜日に。
はい。
で、まあ、古谷さんなんかも結局元気に飛び回ってる介護者だってだんだん元気になってきましたから。
ああ
3年前に古谷さんだった時は元気といえば元気なんですけど、どっちかというと怒り浸透もんです。
そうでしたね。
はい、会社を、まあ、いわゆる事実上解雇されたという怒り浸透モードがすっごく前面に出たんですけれども、はい、まあ、それからいろんな人、丹野君だとか、あと広島武さんみたいな、ね、うん、元気に仲間を元気にしていくような日本ご本人がいますので、その人を引き合わせていってから少しずつ変わっていって、
うん、なんかやっぱ古谷さん自身も若年性という立場で分かり合えるお友達がいなかったのが、
はい、
ちょうど北村さん通じていろんな方のところにも出向きに、そこで話し、
はい、
そしてまたいろんな時間を過ごし、そうすると今度はご自分が語っていく立場になっていくという、すごいですね。
まあ、語っていく立場は、まあ、要件若年性認知症支援センターの方がバーとして作られました、
はい、
まあ、それで私も出会ったわけですけど、
はい、
でもその回答の場がぐっと広がっただろうと思いますね。
ね、はい、大事ですね、やっぱりね。
まあ、こんなまあ、私も介護者の会を通じていろいろな初めて認知症の方と接したわけですから、
はい、
そう認知症元気な本人が広がっていって、こんなものは普通、案外普通やんというふうに広がっていったらいいなと私思います、うん、
はい、
だその機会の一つになればいいと思って、まあ、古谷さんとかこういう場とかいうのをどんどん使っていけたらいいのかなというふうに思います。
取材されてる内容っていうのはやっぱり日常の古谷さんの過ごし方ですか？
これは一応カフェに行きましたよね、はい、だと放送まででもう一回できたら古谷さんの日常生活みたいなことを撮りたいというようなことをおっしゃって、はい、まあ、そこら辺が日程的に合うのかどうかよくわからないですけど、
はいはい、
それともう一つ、今週金曜日に若年性認知症の人たちに集まる花見の会があるんです。
お、そうですか。
それも一応取材のメインに入ってますんで、はい、まあ、どういうふうにあれにされて放送されるのか、
はい、
分かりませんけれども、まあ、そういう取材も受ける予定になっています。
そうですか。
で、こういう形で、これはカフェでやってましたけれども、はい、でこの同じくフラワーの地域包括支援センターがやっているオレンジリングプロジェクト、 はい、というのがあります、はい、でこれは今年から、まあ、この4月から12ヶ月の間に合計6回2ヶ月に1遍、はい、奇数月に集まりがあるんです。で、基本的には認知症サポーター養成講座なんで す,
そうです、ね、
認知症サポーター養成講座として、はい、基本のことを分かってもらいましょうということを前段に講義して、で後半は古谷さんがご本人の声としてこういうふうに喋ると、うん、こんなふうに思ってる、こんなことが感じてるんだということを喋ってもらう、それで少しでも理解してもらえるような、認知症サポーター養成講座が予定されています。これは2ヶ月に1遍5月と7月と9月、まあ当面ありますけれども、チラシもこの前に今度お貸してもらおうと、今日お貸した時には、はい、ご用意しますので、はい、お貸していただこうというふうに思っています。
は
い、
今ちょうど募集中ということですか、参加される方を、
は
い、
そうですね、
はい、
5月15日は、多世代交流館フラットで、はい、この近くですよね、
はい、はい、
まあ、そこで、開催されます。10時から12時ですね、
はい、あ、そうですか、はい、はい、
広報サンドの4月号の22ページにも、案内が出ておりますけれども、
はいはい、
電話番号だけ言っておきましょうか。
はい、お願いします、はい、
フラワー地域包括支援センターの電話番号で、553-3600 です、
はい、553-3600ということですね、はいはいはい、もう現在講座 の, 受けたいとおっしゃる方は連絡していただくということで、はい、これはどれか行けるものでいいわけですか、すべてを受けるんですか。
いやいや、でも、あ、はい、まあ、ほとんど同じようなことがあると思いますので。
そうなんですね、はいはい、とにかく、まあ、私は本当に幸いと言いたいぐらいに父がいい形で私にいろんなことを教えてくれたので、はい、認知症というのは別にそんな変わったものでもないし、その人が壊れていくものでもない、はい、物忘れはします、確かにします。ですから何度も同じことを聞かれるし、食べて終わったものをまたお昼ご飯はいつかなっていうのも聞きます。でもそれがもともと持っていた穏やかな父が変わったわけでもなくて、ただそれをこちらが受け流したりとか聞きそびれて、ちょっとか逆に違うでしょうって否定をすると、私も普通に今話していることを北村さんはうんうんとうなずいて聞いてくださるから気持ちよく喋れるけど、はい、例えばそこで違うでしょうとか怖い顔になったら、私まず口ごもるし悲しくなるし、それが毎日毎日続いていったら自分も一番不安だし、いずれはそれが爆発するだろうしってことで、いわゆる福井先生がいつもおっしゃる周辺症状ということに広がっていくわけですよね、はいはい、まあ、もちろん脳の中の場所によっていろんなタイプの認知症があるので一概には言えないんですけども、まあ、アルツハイマー型だったらそれに近いですよね、はい、なんかやっぱりこちら側の接し方で決して粗暴になるわけでもないし、困る病気でもない。
ただ介護者から言うと、うん、今日バタバタし忙しい、あ、今日病院が忙しいという時に、はいはい、朝から10分間に10回今日どこ行くんやったと言われたら、10回目には病院行くんでしょと分かってても語尾上がっちゃうというのも分かるんでしょうか。
そうですね、はい、ね、病院病院って言っててもね、最後には病院でしょになるわけですね、
はい、という、もう言っちゃいかんと、うん、頭で分かってるんだけど、やっぱり、うん、でそういうできない時がある、
でもその時にあごめんごめんっていう何か言えるような関係ができてたら、ね、はい、あきつく言ったごめんねって、病院に行くのよって、うん、またふっとね自分も元に戻れるいい関係であればいいんですけど、はい、それまで の,
ね、
関係がなかなかギクシャクしてたら、はい、まあ、そうも穏やかに言えないのもあるかもしれませんね、うん、だからぜひそういう、こうサポーター養成講座に行かれて、はい、実態を ご存じない方にとっては未知 の, 場所かもしれませんのでね、
ひょっとしたら古谷さんって本当に認知症っていうふうに感想も不思議はないと思いますよ、はい、
古谷さんをこうお見かけするとスタジオでも、まあ、今はコロナですので、はい、なかなかちょっとおいでいただけない状態ですけども、はい、お話のやり取りっていうのはそんなに困ってらっしゃらないですよね。
ないですね、はい、
ただ空間認知がとってもしんどいって。
その場合は記憶も多少ありますけれども、はい、空間認識が ちょっと、はい、ややこしい時がやっぱあります、
ね、そうですね、はい、だからよく車から降りるのを躊躇したりっていうのは、はい、どう見えてるかっていうのでよく 3D でしてますけども、はい、すごい屋上から降りるみたいな恐怖感があったり、
そう
かもね、でドアのこう敷居の部分をまたぐのがとっても怖いともおっしゃってましたのでね、
は
い、
グレーチングですか、溝の上に打ってる縦筋があるような、はいはい、ああいうの苦手ですね、だからエスカレーターなんかも苦手です。
そうか、
エスカレーター乗せるときはエスカレーター乗ってもええかって聞いて、ああいいよ、はい、大丈夫って、はい、腕を抱えながら行くで、せーのって感じで、それでないとエスカレーターに足踏み出ない
んです、ね、でそれをこう躊躇してると、なんでよなんでよって引っ張ってしまったらもう不安があって、うん、その人への信頼がちょっと崩れてくるという、はい、
だからエスカレーターと階段があったらどっち行くって言って、あもう今日は階段にするとあの階段に行きます、はい、で階段段やでだんだんあと3段あと2段あと1段とか言いながら降りていきます。
そうなんですね、はい、やっぱりその辺のコミュニケーションが大事ですね。
何ができて何ができ苦手なのか分かってれば、ちょっとそこだけ見てやれば、あとは割とほったらかしても大丈夫ですし、
でしかもそのあれですよね、ご自分で選んでいただくっていうのがその日の気分にできること で、
ね、
できないこともありますが、はい、決めつけないでっていうことですね、はい、手を出しすぎないっていうのも大事っていうふうに ね、
そうですね、
前聞いたことがありますね、はい、なるほどね。そんなお話もきっとカフェでね、カフェじゃなかった養成講座ですか、
はい、
こちらであると思いますから、はい、最初は5月の15日にあるようです、
はい、
最初先ほどご案内があったように広報サンダー4月号22ページにも案内が出てますので、よかったらご覧になってご応募になられたらいかがでしょうか、はい、それではいつものように最後にぼちぼち野郎さんのご紹介ください、はい、
私たちぼちぼち男性介護者のぼちぼち野郎なんですけれども、だんだんと介護 OB の方が増えてきました。私もまあそのうちの一人ですけれども、はい、またその年齢層も60代70代が当然下になってきますので、だんだんとその介護する立場から、
うん、
本当にちょっと間違いは介護を受ける立場に近づいてきたわけですから、
お互いにいつどうなるか、はい、いつ何かあっても不思議ない、確かにそうですね、
はい、まあ、そういう制度になってきてますんで、はい、そういう準備のためのなんかセミナーしようやというふうに、この間前回の3月の霊感という話をしてたんですけれども、
はいはい、
まあ、なんとなくイメージとして持ったのは貢献制度みたいなことを、
ね、
レクチャーしてもらう場を作ってもいいかなぐらいの感じで話をしていたら、はい、みんなが言ったのは、その貢献制度も含めて、うん、そのもっと広く安心して介護を受けるためにどういう準備しといたらいい、何がしといたらいいんやと、
うん、
そんなことが知りたいなと。で、まあ、いわば安心して介護を受けられる、安心して認知症になれる、そのためには何をどういうふうにしたらいいのかなとかいうような、うん、話が出てきました。ちょっとつかみどころないテーマなんですけれども、まあ、そんなことを考えてみようかなというふうに思ってます、
うんうん、
誰にどんな話を頼んだらいいのかなという、今ちょっと一人で楽しんでます
じゃあ講師をいろいろと探してらっしゃる段階で、はい、
まあ、そんなことをやっている男性介護者の会です、毎月第4土曜日にやってます。朝の10時から13時までやってますけれども、途中から参加でも構いません、忙しかったら途中から退席でも構いません、今月は4月の23日、三田市総合福祉保健センターの第4会議室でやっております、お電話番号申し上げます、0805337です。
もう一度お願いします。
0805337です。よろしくお願いします、
はい、でぜひご本人さんもご一緒に、ご家族連れで初めての方お越しいただいて、はい、見学も OK です。
そうですね、はい
はい、先ほどもちょっとおっしゃったように、もうご自身の愚痴はいくら言っていただいてもいい、
はい、
でも相手のことは批判しないようにしましょうという、ご自分の話をいっぱいしてください。
とにかくしてください。今までもずっとそうですけれども、初めて来られた方は2、30分はとにかくもう喋りまくります。
そうですよね、はい、辛かったこと、しんどかったことを聞いてほしいっていう。
私はこれでこんな苦労してきたんだっていう話が、はい、まあ2、30分はかかります。
うん、
それをまあ2、3回続ければ、だんだんと、分かってきて、周りが見えてくるような感じになりますね。だからその最初の時は別に遠慮がいりません。もう好きなしゃべって、はい、もうしゃべりに来てください。
あ、
本当にしゃべ
る、ね、
そうです、遠慮とかそんな考えの後から、
は
い、と思います、
はいはい。今度はいつになりますかね。4月
の4月の23日
23日になりますか。はい、わ、はい、かりました。
大体はあの福祉保健センターでするんですけれども、会場が取れなかったら、他の市民センターだったりします。
あ、そうですね、はいはい、4月は大丈夫ですということですから、はい、ぜひあの気になる方、見学だけでも結構ですので、はい、ということです。ぜひお出かけください。今日も介護のお話、ぼちぼちやろう、男性介護者の会ぼちぼちやろうの代表北村さんにお越しいただいてお話を頂戴しました。先ほど の, あの若年性認知症 の, あの古谷さんのお話、放送はいつが予定なんですか。
ね、4月の14日の予定です。
あ、そうです
か。あの同じ番組ですので、17時半、
夕方の5時30分、はい、3テレビですね。
あの番組自体は5時から6時の1時間番組なんですけども、はい、その後半部分になりますので、は
い、いわゆる特集でしたね、はい、
その中で、放送される予定です、
はい、4月14日の木曜日、はい、夕方の5時30分ぐらいにあのコーナーが始まるんじゃないか、
はい、特集
が始まるんじゃないかと、
まあ、だからその10分後か、そうですね、分かりませんけど、そのぐらい始まります。
はい、わかりました。どうもありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。
来月違う、
あ、失礼いたしました。今年度からあの偶数月に介護のお話をいただくということになっております、はい、次回は6月ですね、
そうですね、
はい、はい、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日の放送、明日までにハニー FM のアーカイブにアップされます。スマホパソコンでいつでもどこでもお聞きいただけます。今日のご出席は、男性介護者の会ぼちぼち野郎代表の北村さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。